数年前ですかね、内閣府が行った高齢者の意識調査という調査があったそうですね。60歳以上のね、人々を対象にしたものですね。で、その調査によれば、なんと8割以上の方が生きがいを感じていると回答しているそうですね。まあ、ではどんな時に生きがいを感じるかというのを見たらですね、皆さん 何が一番トップに来たと思います？家族、やはり家族とか孫との団、これが一番多くて4割を超えておったと。で、その次に趣味とかスポーツ、その次が食事、雑談、その次がテレビラジオ、その次は旅行、最後に夫婦の団の順になったとですね。私は夫婦の団が一番最後だと、なんかちょっと寂しい気がしますけどですね。それはともかく、皆さんここから一つのことが見えてくるんではないでしょうか。それはやはり家族とか孫とか身近な人から自分が受け入れられて交わることができる。しかも自分がその家族のために何かの役に立っていると感じるときに、人々はやはり喜びとかこの生きがいを感じるんですね。反対に自分が何の役にも立っていないとか、あるいは誰からも必要とされていないと思ったときはですね、やはり落ち込んだり辛い気持ちになったりするんですね。何年か前にですね、クリスチャンの方ではないんですけども、あるご高齢のご婦人がですね、私にこうおっしゃいました。私は体が不自由になってしまい、家族に迷惑をかけてただのお荷物になってしまっていますと、うなだれるようにおっしゃっておられました。私はそのお荷物という言葉を聞きながら、本当にこう辛いだろうなということをですね、お察ししました。ところで皆さんは今、自分は人から必要とされていると生きがいを感じていらっしゃるでしょうか。まあ、人間というものはですね、自分を客観的に見ることができますから、そうやって必要とされるとされていると分かった時には喜び感じますし、そうではないと思ったらですね、落ち込んだり寂しい気持ちになりますね。でも皆さん、もしね、仮にですよ、周りからあなたはもう必要ではないと、誰からも必要とされていませんというような態度を取られたり、自分でもそう思わざるを得ないような状態になったとしても、教会というところは、いや、イエス様はあなたをどこまでもいつまでも必要としていらっしゃるということをですね、覚えていただきたいんですね。です、今日は特にそのルカの福音書ですね、イエス様の恩が私たちが本当に必要としていらっしゃるということ、そのことを覚える、またとない箇所ですね。今日もここから3つのポイントからですね、メッセージを取り継ぎたいと思うんですけども、まず先ほども申しましたけど、一つはですね、あなたは神様から今も、そしてこれからも絶対必要とされているんだということですね。そのことを覚えたいと思うんですね。そのことを証明している御言葉がこの31節の御言葉ですね。19章31節。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。この主がおいるようなのですという御言葉ですね。で、このおいるようと訳されたこの言葉はですね、言語のギリシャ語ではクレイアという言葉で、これは必要不可欠という言葉です。まあ、いてもいなくてもいいけど、まあ、いた方がちょっと便利だというような程度ではないんですね。あなたがいてくれなければ私は本当に困るというほどの強い意味なんですね。何としてでもあなたという存在が私にとっては必要なのだということです。皆さん、この御言葉はロマに言われただけではなくて、今日御言葉を聞いている、集まっている私たち、あなたに言われている言葉なんですね。以前ある教会でそういう話をしますとですね、そこにいた大学生からですね、言われました。いや先生、そうは言っても神様は全知全能でしょうと、私なんかいなくても神様は別に困ることないんじゃないですか、本当に私は必要とされているんでしょうか、質問されました。真面目な好青年ですね。私は内心よく質問してくれたと嬉しくなりましたですね。私はその彼に、大学生の彼にこう答えました。 神様とクリスチャンというのはちょうど学校の先生と生徒のような学生のような関係ですと。で、先生自身は自分が教える科目についてはみんな知ってます。いくらでも答えることができるでしょう。でも先生の一番大きな大切な仕事は、自分の知識を増やすというよりも、自分が受け持っている生徒一人一人が少しでも勉強ができて成長していくように助けることです。ですから先生の力量とは、自分にどれだけ知識があるかというんじゃなくて、生徒の成長ぶりに現れてくるものですと。その生徒が一生懸命勉強してついてきてくれなくては、先生も困ってしまうんではないでしょうか。で、そのことは神様と私たちクリスチャンとの関係も同じで、もしあなたが神様を愛して、何かどんなに小さいことでもいいですから、心から神様のことを思ってするならば、それを通して神様の栄光、神様の素晴らしさ、神様の真実さ、神様の偉大さが現れるんですと。だから神様はあなたを本当に必要としていらっしゃるんですよとお答えしました。世の中の人は自分のために人々を利用しますね。そして必要がなくなるとポイと捨ててしまいます。しかし神様はそうではない。私たちを、あなたを豊かにどこまでも祝福して用いてくださる。そしてあなたがもしこういう仕事ができなくなった、ああいうこともできなくなった、寝込んでしまった、もう立つことができないという状態になっても、あなたにその置かれた状態にふさわしい奉仕を、働きを与えてくださるんですよ。だから天に召されるまで、あなたという存在は神様にとってどこまでも大切な、なくてはならない存在であるわけですね。必要不可欠、そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたい言葉では、どうしてこのロバが用いられたかということですね。皆さん、馬の方がいいと思いますか？いいと思いませんか？なんか貧弱なね、小さいロバの子ですよ。しかもね、まあ、今まで人間で言ったら高校生か中学生ぐらいの年齢ですね。そんな年齢のロバにね、イエス様みたいな大工上がりの大きな人は、よいしょと、まさかってね、一度はよかったやったらね、みすぼらしいな、貧乏性かと思うでしょ。やっぱりね、大きな堂々とした馬に乗ってね、もうこう、こう、白髪のですね、大きな馬に乗って、さっそうとバーッと乗っていったら、さすが、ね、メシアだ、クリスチャン、神様だと、人々思うかもわかりませんね。よく、そういえばよく北朝鮮でね、なんか昔のキム・イルソンがね、白馬に乗ってるようなね、絵がバー出てくるでしょう。ああやってね、人々、ああいう映画を見せたら人々がこう崇拝する。しかしイエス様はそうじゃなかった。よりにもよってロバの子ですよ。なぜロバを用いられたのか。それはですね、ロバは旧約聖書の中では一番汚れた動物なんですね。なぜロバがそういう、だから神様に捧げてはならない動物なんですよ。なぜロバだけがそうになってるか、わかりよく、まあ、いろいろ私も調べましたけど、わかりませんね。でも、このロバはね、私はこのロバをイエス様を用いられたということで、これはロバのことよりも、むしろ私たちのことを指しているなということを感じたんですね。私たちは、自分の中にどれほど神様を愛しそうという愛があったとしてもどうでしょうか。イエス様という子羊の血に揺らなければ、神様に受け入れていただくことができない汚れた存在です。イエス様という身代わりがなければ、自分の罪のために裁かれて滅ばされてしまう存在です。でも神、イエス様はその汚れたロバに乗って尊く用いてくださいました。なぜこのロバを用いたか、いろんな解釈がありますけども、もちろんゼカリアの予言を成就するためだった、もちろんそれがもう正しいその回答ですね。でもそれだけではない。私はそうやって罪に一番汚れて泥臭い弱い動物だからイエス様は用いられた それは私たちが自分の罪や弱さに悩んで、あるいは人と比較して落ち込んだり、コンプレックスを持ったりして、弱っている私たちこそ、実は主は一番愛して用いてくださるということが分からせたかったと思うんですね。汚れているからといってロバを拒否するんじゃなくて、ご自分の方からロバに近づいて、あるいはロバを連れてくださいと弟子に声をかけてくださった。そしてその汚れているロバに手を触れてまたがってくださった。私はね、そこにすごいその大きな慰めを、また励ましをいただくんですね。私は最初クリスチャンになりたての頃は、牧師になる人はね、やはり他の人よりも信仰は立派で熱心で行いも素晴らしいから牧師に召されたんだなと思っておりました。でもいざ自分が牧師に召されて三十数年経って自分を振り返ってみた時に、むしろ反対で罪深く弱く不信仰だからこそ、神様によって恵みの座から離れてしまいまないようにあえて立たされているということを本当に心から実感するんですね。神様はよくぞ自分のようなものを選んで立ててくださった、導いてくださった。そのことに心から感謝で心がいっぱいになりますね。ですから颯爽とした見栄えのする馬ではなく、泥臭いロバのようなものだから曲がりなりにも用いられてきたんだなということですね。ですから皆さんは、私たちは主にあって自分の罪深さを誇りましょう。自分の弱さを誇りましょう。自分の泥臭さを誇りましょう。そしてそうやそういう私たちを選んでくださった神様に感謝しましょう。そして三つ目、最後に覚えたいことは、ロバはイエス様を乗せたからエルサレムに、神の都エルサレムに入ることができたということですね。皆さん、ロバ自身には先ほどから言っておりますように、罪に汚れに満ちて何の価値もないものです。それは私たち一人一人を表しているんではないでしょうか。しかしどんな価値のないように見える人生であっても、その背中にイエス様を乗せて生きるときに、本当に価値ある人生を生きることができるんですね。あるところに一人の女の子がいました。彼女は17歳になるまで一度も家から出たことがありませんでした。どうしてかというと、彼女は生まれながら背中がくるっと曲がってね、本当にこう人よりも倍か3倍ぐらいこう背中がこう曲がってるんですね。こういう感じですね。で、自分でそれを直すことはできなかった。ですからそのために彼女はとても自分を恥ずかしがって、一歩も家の外に出ることができなかったんですね。でご両親も学校に行かせなかったんです。ところが彼女は17歳になった時ですね、あることがきっかけで近くの教会の先生が彼女を訪ねてきました。そしてその先生の勧めで教会への特別集会に参加したんですね。山の中のキャンプ場で行われました。でその時に、その集会の終わりの時に、みんな外に出て美しい自然の中でそれぞれ神様と座って、神様と交わりましょうと、祈りましょうということになって、その 女の子も外に出ました。ところが彼女は走ることはできませんし、また歩くことも早くありません。あっという間にたくさんあった椅子はですね、ベンチはみんな他の子供たちに占領されて、彼女は仕方なくこう探しておったら一つだけ席が空いていたんですね。それはゴミ箱が、大きなゴミ箱がある隣の席でした。もう汚いゴミ箱があるから誰も座らなかったんです。彼女は仕方なくその椅子に座りました。彼女はそのゴミ箱を眺めながら こう思いました。ああ、私もこのゴミのようなつまらない人間なんだ、そう思ってため息をつきました。ところがです、しばらくすると一人の見知らぬ顔を知らない一人の少年が近づいてきて、何やらゴミ箱の中を熱心に漁っているんですね。彼女は何だろうと思って勇気を出して恐る恐るその見知らぬ少年に聞きました。ゴミ箱で何を探しているんですか。するとその少年は、空き缶や紙を探しているんです。そんなものを探してどうするんですか。すると少年はこう言ったそうです。これを持っていけばお金になるんです。僕のおじいさんとおばあさんが病気だから薬代にするためです。そう言ったそうです。その少年の一言が彼女の心を捉えたんです。彼女は心の奥深くこの言葉が届いてですね、心から感動しました。私はこれまでこんな体だから自分が何の役にも立たないゴミのような人間だと思っていたけども、ゴミも役に立つのね。あんなゴミでも人々の薬になることができるんだったら、私も人々の薬になることができるのね。特別集会から帰った彼女の顔はそれまでと打って変わって明るい輝いた顔をしておりました。そして早速教会の先生にこう言いました。先生、私も私のようなゴミみたいな人間でも神様が必要としてくださいますから、私を養護ホームに送ってください。神様のために使えるものになりたいんです。そう打ち明けたんですね。それからそれを聞いた先生もそれから祈りました。するとしばらく来て彼女は、私があなたを用いるという神様のメッセージを受け取ったんです。そして確信が与えられて、そしてその働きの準備のために数ヶ月間費やした後、ある養護ホームに入って働きました。介護の仕事、養護の仕事というのは本当に大変な重労働だと思います。気も神経も使いますしね。特に彼女のような反応の遅い人はよくね、何をやってるんだと周りから怒られたり怒鳴られたこともあると思います。辛い思いを何度もしたことでしょう。でもどれほどくじけそうになっても主がおいるようなのですと、この御言葉をいつも思い出しながら、これはイエス様が私に与えてくださった神様の働きなんだ、そう信じてめげることなく挫折することなく一日一日を本当に仕事に励んでいると言うんですね。皆さん、この転ばにとっても大工上がりのイエス様の体重は重かったでしょう。でもイエス様を乗せているから誰からも邪魔されないで神の都エルサレムに入ることができたんです。同じように私たちも背中にイエス様を乗せて生きる人生です。イエス、重たいイエス様をお乗せしたことで心の中で信仰の戦いが起こってくるかも分かりません。周りの人々に誘われて、こんなん誰でもやってることやと言ってね、ちょっとこう罪を犯すような状況にですね、誘われるかも分かりません。そういう時に戦いが起こるでしょ。私はクリスチャンだ、断ったらね、なんか自分がいじめられるかも分からんとかね、不利になるかも分からんと戦い起こってくるんですね。そういう意味でイエス様を乗せて生きる人生はね、重いかも分かりません、ね、でもイエス様に乗っていただいているから、たとえ重くても逆に支えられて一歩一歩歩くことができるんではないでしょうか。クリスチャンはイエス様を背中に乗せ、イエス様をお持ちとするときに不思議にイエス様に支えられて、上より力をいただいて希望を持って一歩一歩 前進することができるんですね。皆さん、今週もイエス様に、皆さんイエス様に乗っていただいているでしょうか。イエス様を乗せながら、たとえ重かったとしても上の力をいただいて、前を見て希望を持って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのロバの子を召されたというこの箇所からメッセージをいただきました。私たちは今日改めて主がお医療なんですという御言葉をいただきました。メッセージをいただきました。イエス様は颯爽とした見栄えのいい力強いロバでは馬ではなく、見た目もみすぼらしく弱い、しかも汚れているロバを用いられた。そこに限りない大きな慰めをいただきます。私たちも自分を振り返ってみれば、弱く無力な存在かも分かりません。罪深いものかも分かりません。しかしイエス様が私たちを愛して、私たちの人生という生活という背中に乗って歩まれる、その時に私たちは迷わずに天国を目指し、そして重くても支えられて力をいただいて歩むことができます。その大きな恵みを心から今日覚え、感謝して一週間希望と喜びを持って歩んでいくことができますように励ましてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に、あなたの豊かな祝福がありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。